Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第60回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。エミさん本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回から3回に分けて特別企画でございます。
はい、はい、ありがとうございます。
エミさんが主催されました。
そうです、私が企画して、主催をいたしました。
10月に開催されましたね。
ここでも何度か今日紹介させていただいた絵本の、絵本作家でいらっしゃる岡田義隆先生をお招きしてのトーク、そして先生自らの読み聞かせ、
贅沢な、
ライブを開催いたしまして、でその様子を3日に分けてご紹介しようということです。
今回はなんと音源を、
そうなんです、
ライブに行かれた方はね、
あの
感動再びでございます。
本当に編集させていただいて、でまず今日お届けいたしますのは、先生をお呼びして先生どうぞというところから、まずね、先生への質問事項を、3つお伺いしておりまして、でその中で、先生ね、私が拙い質問をいたしましたら十分に答えていただいたので、まず今日お届けするのはご質問に答えていただいているうちから2問お答えいただいているというところを、お聞きいただこうかなと思います。
後ほどね、お楽しみされてください。この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分、どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
さあ、それでは先生をお迎えしたいと思います。では岡田先生お願いします。どうぞ皆様拍手でお迎えくださいませ。 ちらにおかけになってください。ありがとうございます。ありがとうございます先生、今日はようこそお越しくださいました。私たちの夢を叶えていただいて本当にありがとうございます。せっかく先生お見えになりましたので、ちょっとご質問をしたいなと思います。先生にご質問、まず一つ目のご質問ですけども、先生の、ね、絵本作家としてのルーツをお伺いしたいなと思います。先生デビューは40歳くらい、
はい、先紹介していただいたよ、はい、30歳ぐらいから10年間、はい、11年間やったかな、はい、大阪の、保育所で、仕事をしてました、はい、それもたまたま、こんな面白そうやな思って、
はい、
でそこ小さい民家街の保育所なんですよ。もともと共同保育所って言って、もともとは子供を持つ親が何人か集まって自分らでその場所を確保して、はい、そういうところから始まった、
はい、
でそういうとこ、その前何もそんな関心なかったんですけど、なんか面白そうやなと思って、訪ねて行って、仕事を、したいんですけど、まあいいよということで、でそれまで絵本っていうのもずっと芸大行ってまして、絵は描いてたんですけど、
はい、
絵本っていうのは全然興味なかった、関心なかった。
そうなんですね。はい、
で その時その30歳過ぎぐらいの時にその保育所で仕事しだして、で仕事の中でこう子供らに読み聞かせとかやりましたね。それで初めてそのいろんな絵本、本棚に絵本やっぱり並んでるし、面白いなと思って、でそこでその絵本と出会ったわけです、
はい、
出会ったんですけど、で自分 も絵も描いてたんですけども、絵本をやろうとは全然思わなかったですね。
あ、そうなんですね。
無理やと思ってました。
あ先生でも保育所でお勤めになってたということで、もともとお子さんがお好きでいらっしゃるんですか。
いや別にそういうことないですよ。
じゃあ書いてみようかなって思われたきっかけは
何
か、
それはですね、
はい、
その保育所で10年、11年、
はい、
やってたんですが、
はい、
認可外ですので補助金が全然ないので、
あ、そうなんです、
毎年苦しいわけですよ、
は
い、
そうですよね、
財政的に、
はい、
でバザーやって資金稼ぎしたりとか、なんかしてで毎年毎年来年どうしようかと思ってて、はい、で結局最後、やむなくみんな力尽きてですね、平成さもうちょっとスタッフも年取ってきて体力的にもしんどいしとかで閉鎖ということになって、
そうなんですね、
でその後それが僕40歳ぐらいですけども、
はい、
その保育所やってる間もずっと継続して個展なんかやってたんですよ、大阪市内で。
もう絵本には関係なく絵の個展を、
はい、だからその絵本はずっとその読んでたけど全然自分でやろうと思わなかったから、はい、でその保育所閉めた後にたまたまやった個展の時に東京の絵描きさんがたまたま見に来てて、でその人がね自分たちは東京でグループ作って、はい、毎年1回展覧会やってる、それにあんたも参加せえへんかって誘ってくれた、
はい、
まあ、参加しますって言って、はい、で参加したんですが、それがねそのグループっていうのがいろんな絵本作家の人がいろいろ関わってるグループ、
はい、
鈴木浩二さんとかね、
はい、
片山健さんとか、
はい、
で井上陽介さん、
はい、
とかその時はもういてはれんかったけど、その会のグループの創立
グループの方、
グループの創立メンバーの中には田島製造さんなんかもいてたりして、
はい、
で僕その時も保育所の時から片山健さんファンやったからね、
あ、そうなん
ですごい嬉しかった、それは偶然なんですけど、でそういう人らも参加したりしてるから出版社の人が見に来るわけです、はい、展覧会、
はい、
でそこで福音館の当時 大きなポケットっていう小学生向けの月刊誌があったんですけど、はい、今もなくなりましたけど、
もうないんですね、はい、
そこの編集の人が子供向けに何か書いてみませんかと声かけて、
逆オファーですね、
はい、でそれはね、その時展示してた絵っていうのが、
はい、
全日本オールヌードマラソンです、おっさんです、おっさんだけのオールヌードのおっさんばっかりが街中とか野っ原とか山の中とか走ってる、そんな絵ばっかりずっと前作でいっぱいあるんですけど、そういうのばっかりずら並べたんです。で一部編集こうたんですけども、なんであんなやつ読んだんやとで、けどその福音館の編集の人がそれ見て、これをやると言ってるわけではありませんと、
これがいいというわけではない、はい、
けど子供向けでもいけるんじゃないですかということで、
絵に魅力があったということをその編集者の方は思われたってことですね。
ストーリー展開だと思いますけど、
ストーリーあ、そのオールドマラソンにはストーリーがあったんですね
でそれで、で僕はそれは全然自分でそういうのや思ってなかったん で、
はい、
で周りのその出品者もちょっと言うわけですよ、
あ、作家さん、
岡田君、
はい、
ひょっとしたら何か声かかるかもしれんよとか、
あ、そうなんです
ね、うん、で別に聞き流しとったんですけど、はい、ほんまに声かかってしまって、
はい、
でそこから始めた、
あ、
だからその雑誌に10ページほど書いたのが最初なんです、
雑誌
なんです、はい、月刊誌なんです、
はい、
子供向けの、
はい、
でその後同じ福音館 の単行本の編集部の人が単行本で一冊やってみませんかということで、はい、大井ペンギンさんっていうのを書いたんですけども、
はいはい、大井ペンギンさんね、皆さんよくご存知だと思いますけど、はい、
もう書店には出てないんです、
あ、そうなんですね、
売れへん本は在庫処分ですから、これ単行のデビュー作で、これは
ちゃんと持ってらっしゃいますね、
これはですね最初 の大きなポケットにの分はすんなりいったんですけど、はい、その大井ペンギンさんはもう 2年半かぐらいかかりました、ね、やり直しやり直しで、もう めちゃめちゃ絞られましたね、
ご苦労があったということですね、はい、
何回もやり直して持っていってまたダメと でそのぐらいかかったんですよ、
あ、でも書いてみないかっておっしゃったのに、
いや、それはまた別の人なんですけども、別の編集
部なんですね、
あ、けど、まあ、書いてみないかって言われたんです、はい、その人も、
はい、
けどやっぱりね、なかなか厳しいもんやと思いました、そんな下手なまだされ
そんな
ある程度のやっぱりレベルにまで持っていかんと、出してくれない、
そんな今こんなにたくさんね本があってもう大人気の作家先生でいらっしゃいますけど、先生の、ね、作品今ルーツを教えていただいたんですが、よく食べ物が主人公の、はい、有名な作品もたくさんあるんですが、食べ物を主人公にしようかなって思われた理由はどんなところですか。
それはですね、はい、ここにこういうのが置いてますけども、
はい、
これは僕が自費出版で出した画集なんです。絵本じゃなくって
画集、
書き溜めた絵を、
はい、
こんな風に一枚ずつ載せてある、
貴重なものですね。
でこれに、はい、載ってるんですけど、例えばこういう見えますかね、これ芋タコ南京芋とタコと南京が書いてあるんですで それとかこんなんも、まあ、後ろ見えんと思いますけども、こう例えばこれ空中をですね、おにぎりとかかぼちゃとかきゅうりとか、ね、塩酒とかそんなんがこう乱舞してるんですけども、一時期こういうのをいっぱい書いてたんですよ、その絵本じゃなくって
絵本作家に
いや、なった後ですけども、その手当たり次第にその持ってきてそれ書いて、
はい、
そでこんな風な絵に仕上げて仕立てて、はい、でね、本のいっぱいその画面の中にそういう芋とかおにぎりとか魚とかそんなの書いてたら、それがだんだんなんか物喋っとるように思えてきて、それぞれがその意思を持って動いとる。その要するに人間と同じように見えてきて、でそれが面白いっていっぱい書いてたんですけど、そのうちにこれで絵本のお話できるん違うかなと思って書いたのが、
はい、
特急お弁当号という、
はい、
お弁当 の、 おにぎりとかおかずの連中が電車に乗って遠足に行くという、
はい、
それを書いたんです、
はい、
でその時に今言ってもらったこの絵はもう芋なら芋そのままこう、
はい、
いわゆるこう写実的に描いてるんですけど、絵本にするんやったらやっぱり目鼻とか、
はい、
手足とか描いた方がつけた方がまあちょっと可愛いし分かりやすくなるんちゃうかなと思って、で最初はそんな方に、まあ、鉛筆で下書きみたいなのを書き出したんですよ。けど書いてるうちにだんだん面白いんです、なくなってくるんです。なんでなんか類型的というか、絵本っていうのは人間以外のものを擬人化して登場させてるのいっぱいありますよね。
はい、たくさんあります、はい、
でほぼ例外なしに目鼻ついて
ありますね、はい、
なってるんですよ、
はい、
でなんかそんなんと同じように僕はそれよりその普通にそのままおにぎりそのまま書いてあるそれが人間に見えてるわけですから、
はい、
喋ってる風に見えたんで、はい、もうそのまま行った方がええん違うかと思って、
はい、
でそのまま書き出し書いた作ったんですよ。
でも本当にね、ちくわのおばあさんとか走り出しそうな躍動感がありますよね、昆布のぶさんもね。
で
そうなんです、
はい、ほんでそれをそれはちくわのおばあさんより前です、
はい、
食べ物出てくるの一番最初は東京弁当なんですけども、
はい、
それは福音館で、
はい、
でそれが出た後たまたまブロンズ新社っていう出版社の人が、はい、書店でその話聞いてるんですよ。東京にクレヨンハウスって、
はい、
店があって、でそのブロンズ新社っていうのクレヨンハウスと割と近いんですね。でそこのクレヨンハウスも顔なじみで、クレヨンハウス の、 書店員さんに最近何か面白いのないとか言ったらしいんですね、
はい、
今度はそのお弁当を出してくれと、
はい、
でそれ見てその人が面白いからすぐこっちに連絡あって、
はい、
私たちどこでもその食べ物を主人公で書いてほしい
で、
で出たできたのがちくわのおばあさんなんです。
あ、そうなんですね。
それは、はい、お弁当箱っていうのはいっぱいいっぱい出てきて、
はい、
でごちゃごちゃと電車乗っていく話で、まあ群像劇なんですけど、
ね、
まあ、なんか一つ主役食べ物一つ主役にして、
はい、
お話を考えてほしいというので、
はい、
でちくわのおばあさん、
素晴らしい主人公が生まれましたね。そしたら
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Okada Yoshitaka 先生のインタビューを、エミさんがインタビューされた音源を、
はい、
お聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しい、
ね、あの時の感動をもう一度。本当
ですね。
ですよね。多分ね、お聞きいただいた方、気になさっている方もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
あの折しもこの時期でございますので、私もあの岡田先生もフェイス、マウスガードっていうやつですかね、あのちょっと透明の、うん、あの口を覆うものをつけて、
当日ね、
つけておりますので、
はい、
ちょっとお聞き苦しいところも
あったかなと、全然大丈夫でしたよ、
思いましたけれども、うん、あの本当の声はね、もっと素敵な声、先生はね、はい、声ですから、まあ、どうしても、ね、この時期ですので、はい、あの何の対策もしないでやらないっていうことなので、もちろんあのお客様はマスクを着用の上、私たちも、はい、あのスタッフもみんなあのマウスガードをつけてのことですので、ちょっとお聞き苦しいところもあったかなと思いますので、まずはご了承と思います。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうですかね、ワウさん、あの時もね、ワウさんも来てくださって、
そうなんです、はい、あの会場が何とも言えね、はい、そのひょうひょうとした方ですよね、先生。
そうなんです、
もう素朴で、
その通りです、本当に飾らないお人柄で、あのこれだけ有名な絵本作家さんでいらっしゃってるので、あのどんな感じの方なのかなってすごくドキドキしながら行ったんですけども、あの多分街中で会っても、うん、すれ違っても分からないぐらいの、
ね、
ナチュラルな魅力いっぱいの方でしたね。
会場も素敵なカフェでね、
はい、
なんか、うん、空間全体がね、
はい、
優しい、
そうなんです、
ほんわかした空気に包まれてました ね、
スタッフさん、カフェのスタッフさんと何度もやり取りをしまして、うんうんうん、で当日やっとこぎつけたんですが、
ね、
もう何度も、
はい、
あのこの時期ですので延期延期になりまして、
ね、
はい、ね、何度も延期を繰り返してやっと実現したんですけど、うんうん、あのいくら何度延期を申し入れても、うん、心よく分かりました、次またぜひって言ってくださって、うん、あの一つずつの対応も本当に丁寧にやってくださったことも、この当日の正解につながったのかなと思うんですが、
はい、デビューのきっかけもね、
そうだ、
先生はその意図して絵本作家になってやろうと思って慣れてないのよね、はいはい、
そうなんです、さすが王さん、そこに目をつけていただいて、で以前ね、私があのこの絵本の、
はい、
昆布のブーさんっていう作品をご紹介した、この岡田先生の作品もちろんそうなんですけど、うん、
はい、
セレンディピティを昆布のブーさんが感じているんでしょうねっていうお話をさせていただいたんですが、先生ご自身がセレンディピティを強くお持ちですよね。で、あのまずさっきワオさんがおっしゃったように、あの絵本作家にどうしてもなりたくてがむしゃらにやってきたのではないよねっていうお話ですが、もともとそのきっかけになったのがね、今のお話でも保育所でお仕事をされていてっていうことなんですが、保育所も別に募集してなかったのに面白そうだなと思ってフラッと行ったと。
で、
そうです、本当にそうなんです。でフラッと行って、あ、いいよって言われたので、あの初めはね、なんか臨時職員さんだったんです
よ、きっかけはね、
そうなん、でもそれで10年も続けられて、でその時にこの園児ですね、保育園児に絵本を読んであげていたりとかして、絵本が楽しいなと思って、
ね、
でもその時も書こうと思わなかったということですよ ね、 でその後、まあ保育園が閉鎖になってしまいましたというお話もありましたけども、絵の個展を、まあ、それまでも、ね、個展をよくやってらしたらしいんですね、もともと芸大ご出身でいらっしゃいますしね。で東京の編集者の人が来ていて、書いてみないかって言われたっていうことで、あ、じゃあ一回書いてみようかなと思って書いてみましたっていうことらしいんですけどもね。なのであのひらめきをちゃんと自分のものにしてらっしゃる、
そういうことですね。
ね、でもナチュラルですよ ね、
ね、
何が何でもこれをやらなきゃってがむしゃらに生きてらしたわけではないっていう ね、 うね、その先生のスタンスがそのまま本に現れているんだろうなって思わせるような作品、
ね、肩の力を抜いて、
はい、
流れに、やってきた流れにそのまま、
そうです、
委ねていらっしゃる感じ
ですね。本当にその通り で、でなんかあの先生にあのお伺いしたところ、あの芸大を出られてからも、
うん、
なんか2ヶ月休んで3ヶ月働くみたいな感じの生活をしていて、
自由人、
そうです、そうです、であのどっかアルバイトをしたりしていたんです、うん、でもその間も特に焦っ ってらっしゃることもなく、あ、自分はこれではいけないんだとかっていう迷いもなくっておっしゃってました。で、その保育所の仕事も絶対保育士になる、だから資格とかも終わりにならないと思うんですね。だから資格取って、あの将来はみたいなことも考えずにやりましたということなんですが、それがね、自然とこういう形になるっていう先生の生き方そのものだなって、ね、それがやっぱり自然体でいらっしゃる、今もっとこう名誉のある人とつながってとかっていうことではなく、
肩書きとかね、
うん、そういうことではなく
自分を生きてらっしゃいますよね。
そうなんです。それってなかなかできそうで誰にもできないことですよね。
だから作品にも表れてますよね。
はい、
素敵です。
素敵ですね、
はい。今回の放送は、イベントの音源、岡田義隆先生と恵美さんのインタビュー音源をお届けいたしました。はい、ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。今回はね、先生とのインタビューを中心に お届けしましたけれども、はい、次回はインタビューとプラス絵本のね、先生自ら
ものすごくエンターテイナーでいらっしゃいますので、
オープニングから
ね、もね、はい、そちらも楽しんでいただけるのではないかと思います。そしてね、11月15日に、はい、実は先生の個展が豊中でありまして、あ、はい、私先生へのお礼も兼ねて行かせていただいたんですが、もう先生でたまたまいつもいらっしゃるわけではないんだけども、今日はたまたま僕いたんですって自分でおっしゃってて、でまた新たにお話をお伺いしたんですね。はい、で固定、絵本の原画ももちろんあったんですが、先生が夢に見た画像を絵にしましたっていうようなものがあって、でそれはね、海辺の割と寂れた商店街の、うんうん、でほとんどシャッターが閉まってる商店街の絵なんですけど、唯一お豆腐屋さんが開いてて、そのお豆腐屋さんの前におばあちゃんが椅子を出してちょこんと座って、はい、多分店番してらっしゃるおばあちゃんもあってしょうかね、はいはい、の絵があって、で僕がこの様子を見ていたのを絵に描いた、でもとっても幸福感に包まれた絵なんですっておっしゃってて、どっちかというとそんなに幸せそうな絵じゃないんですけどそうなんですかって言ってたんですけど、それがすごく楽しそうにお話ししてくださるようなね、
その風景を見て幸せを感じてらっしゃったんですね、
先生は。そうなんです。でもやっぱりインスピレーションが、うん、私たち凡人とは違うなと思ったんです。でもう一つですごく面白かったのが、このインタビューの中にも全日本オールヌードマラソンっていう
おっしゃってました、ね、
出てきましたけども、うんうんうん、ちょっとそれに近いのかなと思って、おじさんが全裸のおじさんの連写みたいなの絵があって、うんうんうん、であまりにも裸すぎるので、ええ、ちょっとマスクをかぶせてみましたでマスクは違う方が描かれて上に乗っけてあるようなね、そんな絵もあって、あ、先生の原点はこういうことなんだなって、うん 思って、ね、自由な部分も
自由な発想ですね。
そうなんで、古典に行ってみるのもすごくいいなと思います。年に何回かやってらっしゃるらしいので、はい、またお知らせしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次回もご一緒にブルーミンストーリーの世界をお楽しみください。ありがとうございました。